黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩む者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アメン。ではご起立ください。賛美の389番を賛美します。
Yeah.
文の28番です。孤独文の28番、詩編の127編です。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、少慮してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、これは主からいただく修行。
タイの実りは報い。
若くて産んだ子らは有志の手の中の矢。
いかに幸いなことか、矢筒のこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争する時も恥を被ることはない。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によびて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英の107番です。姉妹お願いします。
主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。朝早く起き、夜遅く休み、少慮してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主よ、私たちは本当に虚しいことにいつも勤しんでしまう。
ものです。全知であり全能であるあなたに私たちはより頼んで生きるべきなのに、自分の行いによって自分の身を立てようといそしみ励んで、私たちは朝早く起きて夜遅く休みながら、あのことこのことと自分の人生を良くしようと努力をしています。でも主よ、あなたが私という町を、守ってくださらなければ、私というこの城をあなたが守ってくださらなければ、私たちが朝早く起きて夜遅く休んでも、私たちの励んだ全てのことは全部無になってしまいます。一生懸命という言葉に自分を鞭打って、主よ、完全では自分を完全なものの孤独錯覚しながら生きている私たちです。でも主よ、計画していたことが何一つその通りになったことがない人生でもあります。まず主イエス・キリストにあって、自分が神の助けを得なければ生きていけないということを私たちに悟してください。そして一つ一つの私たちの歩みを確かにしてくださる神様に私たちの全てを預け、その主から知恵と力をいただいて、毎日の歩みを確かなものとして歩むことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。私たちがあなたをより頼むとき、イスラエルを守る方あなたは私たちを守るために、まどろむこともなく眠ることもなく私たちを守ってくださることを、主よ、私たちがまず知ることができますように助けてください。私たちがどこにいても主の御名をより頼むであれば、主は私たちの右にいつも行ってくださる方、主が行ってくだされば昼太陽が私を打つこともなく、夜月も私を打つことはありません。主がこの人生においていつも私たちを追っかけてくる全ての災いから私たちを遠ざけてくださり、主をより頼むならば、主は私たちを主ご自身の御手をもって守ってくださることを感謝いたします。今日も主よ、あなたをより頼む者としてここに来られた一人一人をあなたが祝福してください。御言葉を聞く耳をあなたが開いてくださり、それを受けたまえる心をあなたが開いてください。そして何よりも尊いあなたの御心を、御言葉をたくさんいただいて、今週一週間もイエス様の御名をたくさん読んで、イエス様にたくさんお願いして一週間を過ごすことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。今日御言葉を伝えられるあなたの働き人の上に主よ、あなたが共にいてください。そして伝えられるその御言葉を通してあなたの皆が褒めたたえられますように、多くの者があなたの命に預かることができますように、今日ここで人生が変わりますように、今日ここで未来を見ることができますように、主よ、あなたが私たちを整えて祝福してくださることを感謝いたします。今日選ばれてここに集い あなたを礼拝する一人一人を、主よ、あなたの命で満たし、あなたの血潮で清め、あなたの栄光で満たしてください。聖霊よ、私たち一人一人をイエスへとイエスへとイエスへと運んでください。そしてイエスキリストに私たちを接ぎ木し、イエスキリストにあって父なる神を礼拝することができますように、私たちを助けてください。今は礼拝の初めの時間です。終わりの後まで主なる神が共にいてくださることを心から感謝して、回収一度の祈りと合わせ、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。
448番を賛美いたします。 今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記20章2節から6節までです。出エジプト記の20章2節から6節まで。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。アーメン。今皆さんの心はどこにあるでしょうか。今は礼拝の時です。何か人のことを見たりしてないでしょうか。主以外のものに心を向けたりしていないでしょうか。礼拝が終わった後のこととか、あるいは趣味のこととか仕事のこととか、そういったことを思ってないでしょうか。主は唯一なるお方です。今日お読みしたところはですね、10回の、最初の2つの戒めです。10回における最初の最初の最も重要な戒めはこの3節ですね。あなたには私の他に他の神々があってはならない。まことの神以外を神としてはならないということが、まず最も重要な命令として書き記されております。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主であると書いてあります。皆さんはイスラエル民族ではありませんけれども、またイスラエル民族でないからエジプトの国から連れ出されたことはないかもしれないんですけど、しかし皆さんが以前悪いところにいたところから連れ出されて、とても素晴らしい支配のもとへ移されたことがありますね。イエス様を信じている皆さんでしたら、皆さんはこの世というエジプトから連れ出されて、そして主イエスキリストの神の国へと導き出され、呼び出された人たちですね。教会という言葉は召し出された者たち、呼び出された者たちという意味です。この教会、建物ではなく、むしろ皆さん一人一人が呼び出された者たちとして世から連れ出されて、圧倒的な神の国へと導き出された人たちです。その大切なお方を礼拝するのが、この週一であったり、また、平日でも東京会では礼拝を執り行っておりますし、また何も教会に来なくてもですね、皆さん自身一人一人、呼び出された人たち、皆さん一人一人がいつでも礼と誠をもって神に礼拝を捧げるべきです。あの山でもない、この山でもない、そういう時が来ますとイエスもおっしゃいました。今がその時であるとおっしゃいました。今皆さんはどこででも礼と誠をもって神である主を礼拝することができる この恵みの時に今生きているわけです。その大切なお方に身も心も捧げるべき時間の時にですね、別のことを考えたりしてはいないでしょうか。例えばテレビドラマのこと、あの続きはどうなってんのかなとか、あるいは仕事のことを思い煩ったりとか、この礼拝が終わったら早速あそこに行ってこれこれこうしようとか、そういったことを考えていたり、もしですね、この礼拝をするべき時に神様以外のもの、礼拝の対象者である、まあ、神様、立て祀られるべきお方を差し置いて別のものに心を奪われていたとしたら、それは要注意です。皆さんが普段心に何を向けているのか、心の中心に何を据えておいているのか、それが大事であると先週、メッセージしましたね。1週間は168時間ありましたね。168時間です。今ここで皆さんは礼拝を捧げている、この礼拝はまあ大体2時間ぐらいですかね、午後の礼拝や、交わりも含めて参加して、結局12時間ぐらいこの教会に主日はいる方も、何名もおりますけれども、とにかくこの主日の礼拝のおよそ2時間だけ、主にお捧げする、それは大変結構なことです。礼拝のない人生とある人生は大いに違いますけれども、ただその背後にある166時間を何に捧げているのかということ、これはもっと大事です。1週間のこの2時間だけ教会に来て適当に過ごして、早く終わんないかな、礼拝終わったらあのことこのことしようとか、そういったことを考えたりしているようでは、やはりその背後にある166時間に支配されて神様以外のものに目を向けているというわけですね。もしこの166時間に束縛されているのであれば、もし心が束縛されていたらどうしようもありません。皆さんのたとえ体がですね、仕事とかで、どっか遠洋漁業にいる船の中とか、そういった感じでもう物理的に教会に行けないという状況ももしかしたらあるかもしれないですけど、たとえそうだとしても心の内に神様の国に対する思いがあり、神様に対するその心があるのであれば、皆さんどこででも礼拝を捧げられます。主はいつでも皆さんの助けとなって、皆さんと交わって、そしてどこででも一人ではないというその恵みを感じることができます。礼拝の最初に冒頭でお読みしたのは詩編の84編でした。詩編84編の5節から7節にはこう書いてあります。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、その力が神様にあって、その心の中にシオン、つまり神様を礼拝する中心的都市、神様を礼拝するべきところ、そこに対していつも心が向いている人はなんと幸いなことでしょう。そういう人は涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。どこにいても、たとえ涙に溢れているようなところだとしても、そこは泉が湧くところとなり、決して乾くところがない約束が与えられています。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。アーメン。私も、ずっとコンピューターの仕事をしていて、特に、リリース前の時などは本当に主日礼拝が捧げられないと、絶望していたんですけども、でも神様の本当に深い憐れみによって、主日のその時間だけ時間が与えられて礼拝が捧げられました。 あの時は本当に礼拝する時間が待ち遠しくて待ち遠しくて、その時間を待ち望んで、そういう思いがですね、やっぱり神様に届いて、その時間礼拝することが許されたわけですね。そしてその仕事も本当に絶望的な仕事だったこともありました。中学校1年で入学したばっかりなのに、突然中学校3年生のなんか問題が2週間以内に与えられて、これを解けとか、まあそういう無理難題を言ってくるところもありましたけども、まあそれに似たこともありましたけども、でもそれでも主は知恵を力を与えてくださいました。主を信頼する皆さんもきっと仕事の上でそういう経験があるんじゃないでしょうか。仕事だけでなく家庭の面においても、人生のあらゆる困難な場面においても、心にこのシオンへの王子、イエス様に向かうその道がいつも、そのチャンネルがいつもイエス様に対して開いているのであれば、皆さんそこを泉の湧くところとし、また祝福の雨で覆われて、また力から力へと進みゆくことができます。もし心の中にそのイエス様に対するチャンネルがなかったらどうでしょうか。心に主への道がないとしたら、ね、この世のものでイエス様以外のもので心を慰めたり、またそういう思いで満たすしか他ありませんね。ただこの世のもので皆さんは満たされることはありません。乾くんです。イエス様はこの水を飲む者は誰でもまた乾くと、サマリアの女に言いました。サマリアの女は、5回も結婚してで失敗して、そして今6人目の男と同棲している世の男を求めても求めても、でも乾いて、また水を飲んでも飲んでも乾いてしまいました。世が与える慰め、世の人は乾くんです。飲んでも飲んでも、求めても求めても、世の慰めは決して皆さんの心の渇きを癒すことができません。ただ癒すことができる方はイエス様だけです。世のものを求めていればさらに渇きに渇いて、そしてさらに苦しみのうちに倒れるだけです。さてこの10回の第1の締めは、心を尽くして神様を第1とするところでしたけれども、第2の戒めは偶像を拝んではならないというものです。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代まで施すからだ。偶像を拝んではならない。偶像というと、神社とか寺院とかそういったところのによく置いてあるような偶像を拝んではならない。もちろんその通りです。ただ偶像というのは、もともとの意味は、アイドル、アイドルってよく聞きますね。なんかテレビによく出てくるあのアイドルですね。そう、英語では偶像のことをアイドルとか、あるいはイメージと、訳しております。ギリシャ語でも、イデアとか、イデア論とかなんか習ったことありますかね、哲学した方は。そういうイメージ、何か理想のもののことを意味しております。もちろん鉄とか木とか切り刻んだ、ものの形という、そういう意味もありますけども、要するに人間の手でこしらえた人間のその技術やまた想像力の産物、それが偶像というわけです。それを拝んではならない。 確かに日本は神社仏閣がたくさんありますけれども、しかし、形のない人間のイマジネーションというそういう、ものも、ね、いっぱいテレビとかインターネットとかから溢れ流れてきますね。テレビの画面の向こうにはアイドルがいます。まあ、もちろんそのアイドルをなんか神として崇拝するような人はきっといないでしょうけれども、とにかくアイドルに似たものなんですよ。偶像というものはなんか憧れの的であり、自分の、その喜びの源であったりとか、まあ、そういったものですね。最近は本当にコンピューターグラフィックスの技術が発達して、もう映画見ていてもなんか本物であるかのように見えることがあります。ゲームの中でもそうです。もう上は天にあるものも、まあ、簡単に作り出すことができます、ね、空を飛んでる CG3D 映画とか、まあ、結構、まあ、私はそういうの見て、まあ、ワクワクするんですけども、それとか地の下にある不思議なものも、まあ、簡単に人間のイマジネーションで操作してそういうのを作ることができます。まあ、単に趣味としてそれをたしなむ分には、まあ、別に心がそれに支配されない分には別に構わないんですけども、ただそれによって心が縛られてしまったり、そっちの世界にどっぷりハマって現実世界を見なくなってしまったり、そういったことは偶像礼拝に片足を突っ込んでいます。何年か前にアバターという映画がありまして、で 3D ですごい、映画で、まあ、私も見たんですけども、なんかアメリカの方であの映画を見た後に自殺する人がなんか続出したそうなんですよ。あの映画を見たらなんか現実を生きているこの世界がなんて醜いんだろう、なんていろんな制限で縛られてるんだろうって、まあ、それをはかなんで自殺したそうなんですけども、イメージの世界にどっぷり使ってしまって現実を見逃してしまうと、そのように現実世界をおろそかにしてしまいます。隣にいる家族を、主人を、奥さんをおろそかにしてしまったり、学校の友人とか会社の仕事をおろそかにすることもありますね。なんか仕事をおろそかにして競馬にのめり込んじゃってるとか、まあ、そういった人は、まあ、競馬に支配されて競馬を、まあ、神としてるようなものですけれども、もう心の中がいつも心の王子は競馬の方に向いてる。だからもう新聞を読まずにはそういう新聞を読まずにはおれないとか、まあ、競馬に限らずですね、世の中そういう、何か心を縛るものに満ちております。それは言う概して魅力的で誘惑をして皆さんを誘って、そして本来あるべき姿から引き離そうと、本来生きるべき世界から引き剥がそうとしたりしてしまいます。最近の映画やまたテレビドラマとかを見てるとですね、なんかそのストーリーは本当に聖書から反しているものが多いんですね。まあ、権威に逆らうことを促すとか、あとなんか力を身につけて、ね、なんか魔法みたいな力を身につけて、教師とかをいたずらしたりとか、まあ、そういうのは受けます。あと性的な描写が非常に、まあ、露骨なものもたくさんあって、まあ、家族がまだ子供が起きているようなテレビの時間でも、まあ、そういう表現をたくさん使ったりとか、そういう時代ですけれども、もしですね、皆さん先週の手術の御言葉を思い出すよりも、その先週の見たドラマの場面の方をより鮮明にパッて思い出せて覚えてるようで、御言葉を思い出せないようだったら、そちらの方に心が奪われております。イエス様の御言葉、イエス様が皆さんにどんなに素晴らしいことをなしてくださったかよりも、むしろ映画の中のあの主人公が、これこれのことを映画の中でしてくれたと いう方を鮮明に覚えているようでしたら、それは悔い改めるべきです。偶像礼拝にかざし突っ込んでいる状態です。皆さん現実に戻ってください。真実に戻ってください。この聖書の時代のですね、イスラエルはしょっちゅう偶像礼拝、特にバール崇拝に傾いていった歴史が、もう列王記を読めば何度も何度も、そういう、偶像礼拝に傾いた王様と、また真の神に立ち返った王様と、それが交互に出てくるんですけども、この、バールという神話、非常になんか現代のドラマとか映画にしたら結構受けそうなストーリーなんですね。まずバールという神は、父親の神がいて、全能なる父親の神がいたんですけど、しかしその父親をまず倒すんですよ。殺すんです、このバールという神で。それで権力を勝ち取って名声を得ます。で彼の、妹が結局彼の妻であって、兄弟愛ですね、それが、性的な愛に発展しまって、そしてしかもその妹を殺戮することが趣味なんですよ。なんか殺戮することで興奮を覚えてとか、そういうなんか女神になっていて、でそれで、他の神々と戦いに戦いを交えて、そうやって大活躍していく、ね、なんか映画とか漫画とかゲームにしたら結構ウケそうなストーリーですね。ちょっとあまりにも、この礼拝にはふさわしくないので詳しくは言えないんですけれども、とにかく人々はそういうものに熱中します。そういうものにのめり込みます。当時のイスラエルもそういうものにのめり込みました。現代に生きる皆さんもそういうのにのめり込んでいないでしょうか。このバール礼拝の人たちは戒律がないです。聖書には十戒とか、また律法がありますけども、ないんです。彼らには自由を気まま、自由奔放です。だから力ずくで隣人や、また国に攻め入ってということを平気でする、ね、何度もその異教徒たちにイスラエルが攻め立てられていますね。そういう思想だからなんですよ。それに、神殿娼婦とか神殿男娼までいて、要するにその神殿に行けばその礼拝という名のもとに、そういうみだらなことが行われたり、また、子供ができて、その子供がもし不都合な子供だとしたら、神さんに捧げるという名目で、火で焼いたり、そういったことをイスラエルが、本当に神さんが忌み嫌われることです。神さんはおっしゃいました。偶像拝んではならない。神さん妬む神である。私を憎む者には父の咎を子に報いと。いや、むしろもう彼らが偶像礼拝に陥っている時点でもう呪いをその身に招いているわけですね。おとといの、徹夜祈祷会では申命記の28章を、読みました。呪いの章です。祝福と呪いの章で、神である主から離れて偶像礼拝に陥ったら本当徹底的にとことん呪われるんです。一度皆さんも読んでください。金曜日の夜の礼拝で申命記28章の20節から68節までですね、それを全部読み切るのに16分かかりました。それほど徹底的な呪いが書き記されているんです。インターネット上に金曜徹夜祈祷会のその御言葉の朗読が、インターネットで天聖教会のホームページから見れますので、一度聞いてみるなり、あるいは自分でこれを見てみてください。どれほど空想崇拝したら、誠の神様から離れたら徹底的に呪われるかが書いてあり、またイスラエル、イエス様が十字架にかかられて以来、もうずっと呪われた歴史、分離分散されて世界各国に散らされて、また人々の呪いの的となっていたイスラエル人の歴史を皆さん見ました。それがもともとこのモーセがあらかじめ予言していたんですよ。神様から離れたらそうなると。 御言葉は真実です。ぜひ皆さんも主を恐れて御言葉を忠実に守り行ってください。御言葉を忠実に守り行い、また神さんを慕う者には恵みを千代まで及ぼしてくださる。主は確かに恐ろしいお方ではありますけれども、しかし主を求め、慕い求めて主を愛する者には恵み深くあらゆる祝福で皆さんをまとわせてくださるお方です。かつてのイスラエルは肉欲や情欲をそそるようなその外国の神々に見せられて引き込まれてしまい、そしてこの申命記28章の呪いをことごとく受けてしまいました。皆さんはイエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか覚えていますか？仕事のあのこと、学校のあのこと、あるいはテレビドラマの中のあのこと、このこと、そういったことの方を明確に覚えていて、イエス様がどんな良いことを皆さんにしてくださったか、もしすぐに説明できないのであれば、ぜひ皆さん悔い改めて、そして立ち返ってください。そして主がどんなに素晴らしいお方であるかをもう一度よくよく御言葉を読んで、またあるいは教会でに来て生徒の交わりに加わってイエス様の素晴らしさを味わい見てください。偶像礼拝は、霊的会員だと言われております。ね、主も妬む神だと言われている。皆さん、妬むっていう言葉大体いつ使いますかね。なんか恋愛沙汰でのでドロドロした時に使う言葉ですね。そうです。神様と人との間は恋愛沙汰にも似たほど熱く、とてもつながりの深い神様の愛はそういう愛です。皆さんを愛して、そして皆さんが別のものに走れば妬むほど激しい愛で皆さんを愛しておられる。だからこのお方と相思相愛の関係になっていれば、とても素晴らしい、とても幸いな日々を送れるんですけども、でもそうでなければ妬まれるんです。なんで申命記28章の呪いこんなに徹底してるか分かりますか？妬まれたからです。別に神様と別相思相愛じゃない第三者的な関係だったらそうではありません。神様は外国の異教徒の人たちがどんな不貧困をしても別に、確かに悲しまれますけども、しかし神様に愛された者がそういう不貧困に走ることほど悲しまれる、その悲しみは神様はありません。神様は劇場なる神様です。愛してくださる神様です。ぜひ神様とは良い関係を保ってください。偶像礼拝は会員です。霊的な会員。イエス様はマタイの5章27節からこういうふうに言っています。これはマタイ5章27節はこれは三条の水訓の中のイエス様の言葉ですけれども、その中で会員してはならないというところです。27節から30節までをお読みします。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。もう体の一部を切って捨ててしまいなさいというほどにゲヘナは非常に苦しみの場所です。もし皆さんがの何か、目とか手とかを切り捨てようとは言いません。もし皆さんをつまずかせる、例えばテレビだとか、あるいはもうね、なんかビリヤードで 身を持ち崩しそうなになった牧師がいましたね。まあ、彼の場合はその、まあ、マイキューとかマイテーブル、マイプールとかそういったものを、まあ、彼は捨てたわけですけども、もし皆さん自身から主を引き離しているものがあればぜひ捨ててください。そしてたとえそれを失ったとしても主に向かう心があればさらなる祝福があります。私もいろいろと身を切るようにして捨てたものがいろいろありましたけども、そしたら本当に、自由になりました。私は仕事をしていた時は、当然一般人と同じようにお酒も飲んだしタバコも吸っていました。でもそれらをやめてみて本当にクリアな頭で、喜びがダイレクトに、ね、お酒を飲んだらもうポワーンってなって、なんかよくわかんない、ただ単に悲しみもなんか麻痺するからっていうことで飲んでたんですけども、タバコも同じ理由でしたけども、でも明確な心で主を賛美することの喜びに浸る、これはお酒よりもはるかに素晴らしい。お酒飲むぐらいだったら聖霊に酔ってください。本当に世の何かに、テレビとか映画とかゲームとかに酔うんだったら聖霊に酔ってください。そちらの方がはるかに皆さんにとって有益ですし、皆さんの命をさらに豊かに増し加えますけれども、世のもの何かによるのであれば皆さんの命を削ってしまうものです。皆さんは、なかなか祝福を受けられないなっていう、そういう、思いが今あるでしょうか。なんだかいろいろな勝負に対して負け同士だという思いはあるでしょうか。かつてイスラエルはそうでした。神様に従うと言っておきながら結局外国の神々もまた同時に拝んでいるような状況でした。第1サムエル記の7章を最後にお読みしたいと思います。第1サムエル記の7章の3節から13節までお読みしましょう。第1サムエルの7章3節から。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き主にのみ仕えた。アメン。このイスラエル人はその前は神様に仕えると言っておきながら、神様を片手に持ってもう片方の手にバールとかアシュタロテを拝んでいるような、そういう2つの主人に仕えているような、3つの主人に仕えているような、そういう状態でした。そしたらイスラエルは負け同士です。戦いでは奪われ同士です。人生分取られ人生同士なんです。でもこの時ですね、彼らはやっとこのサムエルの勧めに従ってこのバールやアシュタロテを取り除いて主にのみ使いました。彼らの転落人生はここから逆急上昇します。五節以降。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。 サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下まで行った。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。アメン。偶像を取り除いたらどうなりましたか。それまで負け同士だったこのイスラエル人の人生は初勝利を収めました。そしてそればかりでなく、このサムエルが生きている間、ペリシテ人がこのイスラエルの領内に攻め入ることはありませんでした。皆さんが、皆さんの心の内から全ての偶像、皆さんをつまずきに導くあらゆるもの、あらゆる誘惑の根源を取り除き、ただ心を主にのみ注ぎ出して主にのみ使えるんであれば、主は助けの岩となって皆さんに現れてくださいます。エベンエゼルとは助けの岩という意味です。主は皆さんを助けてくださる岩となり、盾となり、また皆さんの人生の土台となって、皆さんをあらゆる人生の荒波から守ってくださるようになり、敵に対して勝利を与えるようになり、また従順する限りでは主の助けが、主の御手が皆さんを守ってくださいます。エベンエゼルはサムエルが生きている間、すなわち主に向かって叫ぶ者が生きている間、イスラエルをあらゆる敵から守りました。どうか皆さん自身の唇で主に向かって叫んでください。主に向かって叫ぶのはやめないでください。皆さん自身が主に、主を助けの岩とするこのエベンエゼルがある限り、皆さんの人生は安泰ですけれども、しかしもしこの助けの岩を取り除けて主に向かって叫ぶのをやめるのであれば、再び転落してしまいます。事実このサムエル記のちょっと後でまた転落しました。誠の神様をおろそかにしたからです。聖書は非常に分かりやすいですね。神様をおろそかにすれば転落する、神様に向かえば上昇する法則です。重力の法則と一緒です。手を離せば落ちるんです。でも主を掴むことをやめなければ、主はいつまでも皆さん自身を守りの岩として守ってくださいます。どうか全ての偶像を捨て去る皆さんでありますように、捨て去って、そして主に向かって主にのみ従順する皆さんでありますように、そして主を皆さんの助けの岩として、そして主が皆さんの人生を助け祝福してくださる、そういう皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれからは皆さん自身が主に向かって叫び、皆さん自身の唇で主を主として告白する、そのような賛美の時間としたいと思います。 私はエフライムが嘆いているのを聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けもらいました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主よ、今生徒たちがあなたの御前に祈り、あなたの御前に叫んだこの祈りを聞いてください。生徒たちがあなたから離れ、別のものをしたい、別のものを求めていた、そのことを悔いた生徒たちを、主よ、あなたが再び彼らを幸いへと導き、穀物のその天の扉を開いて祝福を注いでください。ただあなたを主とし、あなたを助けの岩として、これからは祝福が途絶えることのないこの世の歩みとなりますように、主は生徒たちを祝福してください。この祈りを私たちの主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では賛美の396番を賛美します。
Thank you.
献金の感謝のお祈りをいたします。一人一人の生徒たちがあなたの御前に進み出て、今日こうして栄えある主日、あなたを礼拝する賛美の時、礼拝の時、あなたを第一にする時、主よ、生徒たちが喜びを持って集って、そしてここに捧げられた献金をあなたが豊かに持ち祝福し、生徒たちに万の万倍の祝福を返してください。祝福を与え、さらに感謝が増え広がり、さらに命が増え広がり、さらにあなたに感謝を携え上る、この祝福のサイクルがますます生徒たちのうちに豊かになりますように、どうか生徒たちの日々の糧を与えてください。生徒たちのその手の技を祝福し、仕事においてあらゆる面で祝福され、家庭においても祝福され、野においても都会においても、あなたの祝福が追い迫ってきますように。捧げられた一人一人の心を主よ、あなたがご存知です。イエスよ、どうぞその心をあなたが喜ばれ、それを受け取り、そして一人一人に必要なものを備え、もし不足を覚えているのであれば、それを豊かに満たし、病のうちにあるのであれば、それを癒し、導きを必要としていれば、あなたの御心を示し、あなたが確かに生きて働いておられ、あなたこそ祝福の元になるお方であると知ることがますますできますように、どうか生徒たちを祝福してください。この献金を感謝して、私たちの尊き主、救いの岩であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。報告事項は特にありません。今日久しぶりに、来てくださいました。歓迎いたします。本当に子供たちがいるのは祝福です。その野術を、矢で満たしているものは幸いであると御言葉に書いてある通り、ぜひ教会の若い皆さんも命を増え広がらせるようにとか祝福がありますように。アメン。では皆さんご起立ください。最後に主の祈りをお捧げいたします。
557番です。
契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。ここに来た生徒たち一人一人がすべてあなたのとの隔てになっている偶像を取り除き、祝福を阻んでいるその心の覆いを取り除き、あなたに対してまっすぐとなり、祝福を豊かに受け、あなたご自身が救いの岩となってこの生徒たちを導き、幸いへと祝福へと導いてくださるこの天聖の生徒たちでありますように。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一同の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。